中島敦史名人伝第3回朗読池田秀夫。9年の間、起請はこの老名人のもとにとどまった。その間いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。9年たって山を降りてきたとき、人々は起請の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いの精悍な面魂はどこかに影を潜め、何の表情もないデクのごとく愚者のごとき容貌に変わっている。久しぶりに旧氏の比叡を訪ねたとき、しかし比叡はこの顔つきを一見すると感嘆して叫んだ。これでこそ初めて天下の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものでないと。簡単の都は、天下一の名人となって戻ってきた起請を迎えて、やがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待に湧き返った。ところが起請は、一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入るときに携えていった洋館魔金の弓もどこかへ捨ててきた様子である。その訳を尋ねた一人に答えて、起請は物憂げに言った。死はなすなく、資源は源を去り、死者はいることなしと。なるほどと、至極物分かりのいい簡単の都人士はすぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。起請が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。さまざまな噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜三更を過ぎる頃、起請の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ譲るの音がする。名人のうちに宿るシャドウの髪が主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄章守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、あるよ起請の家の上空で、雲に乗った起請が珍しくも弓を手にして、古の名人、ゲーと妖遊記の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。その時、三名人の放った矢は、それぞれ夜空に青白い攻防を引きつつ、三宿と天狼星との間に消え去ったと。起請の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足をかけた途端に、一同の殺気が新刊とした家の中から走り出て、まともに額を打ったので、覚えず外に転落したと白状した盗賊もある。次来、邪心を抱く者どもは、彼の住居の実調司法は避けて回り道をし、賢い渡り鳥どもは、彼の家の上空を通らなくなった。雲と立ち込める明星のただ中に、名人起請は次第に置いてゆく。すでに早く社を離れた彼の心は、ますます古胆虚勢の域に入っていったようである。デクのごとき顔はさらに表情を失い、語ることも稀となり、ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。すでに我と彼との別、是と人の分を知らぬ。目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる、というのが、老名人晩年の述懐である。寛容師のもとを辞してから40年の後、起請は静かに、誠に煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は耐えて舎を口にすることがなかった。口にさえしなかったくらいだから、弓矢を取っての活動などあろうはずがない。もちろん、寓話作者としては、ここで老名人に長尾の大活躍をさせて、名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方また、何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際、老後の彼については、ただ無意にして課したとばかりで、次のような妙な話の他には何一つ伝わっていないのだから。 その話というのは、彼の死ぬ1、2年前のことらしい。ある日、老いたる気象が知人のもとに招かれていったところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も思い当たらない。老人はその家の主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は客が冗談を言っているとのみ思って、にやりととぼけた笑い方をした。老気象は真剣になって再び尋ねる。それでも相手は曖昧な笑みを浮かべて客の心を測りかねた様子である。三度気象が真面目な顔をして同じ問いを繰り返したとき、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は客の目をじっと見つめる。相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違いをしているのでもないことを確かめると、彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、どもりながら叫んだ。ああ、風刺が、古今無双の社の名人たる風刺が、弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名も、その使い道も。その後、当分の間、簡単の都では、画家は絵筆を隠し、楽人は室の弦を立ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。